ーノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー 152-1 戦争で失われた命1。
鹿児島市有村京子88歳。提供さいたま市紫育子娘。看護婦として戦地へ。私有村京子の母の妹は明治44年生まれです。当時日本の植民地だった朝鮮の慶城、現在の韓国ソウルで生まれ、日本赤十字朝鮮本部慶城赤十字病院の看護養成所を主席で卒業し、婦長をしていました。その叔母が結婚して生まれた女の子が6ヶ月の時、赤髪召集令状中一が来ました。
中一、赤髪召集令状、陸海軍から出される令状。17歳以上の男性に出されたが、従軍看護婦として戦地に赴くよう女性にも出された。中終わり。
赤髪は日赤の看護婦には男の人と同じく来たそうで、拒否できませんでした。
昭和12年、結核を患っていた夫と赤ちゃんを姑に預け、中国戦線へ行きました。
同じ頃、私の義父も出征して中国戦線へ行きました。義父は戦いの中で野戦病院に入院し、鹿児島出身の婦長に会い、6ヶ月になる子を置いてきている。夜になるとお乳が張って、と話していたそうです。晩年、義父は何度も、あの時の婦長さんはお前のおばさんだったろうね、と言いました。昭和14年、おばも義父も無事に帰ってきました。
しかし、おばを迎えたのは娘と姑で、夫は亡くなっていました。
二度目の出征。太平洋戦争が始まり、昭和18年に二度目の赤髪が来ました。
おばは娘をまた姑に預け、
南方フィリピンへ行きました。当時、朝鮮、現在の韓国にいた私たちのところへ、おばが出征したとの便りが祖父から届きました。娘を私の母に預けたかったようですが、朝鮮にいたのでできませんでした。おばの娘は七草祝い中二でした。中二七草祝い。1月7日、数え年で7歳の子が神社にお参りし、親戚などから七草粥をもらって健康を願う鹿児島の伝統行事。中終わり。
おばから振袖姿の女の子と、従軍看護婦の制服姿でにっこり笑った写真が送られてきました。
昭和20年8月15日、戦争は終わりましたが、おばは帰りませんでした。最後まで懸命に。昭和21年、フィリピンでおばにお世話になったという人が祖父を訪ねてきました。話によると、おばたちはフィリピンの山奥へ傷病兵と移動し、8月15日の敗戦も知らず、ジャングルの奥へと逃げたそうです。食料も水も医薬品もない中で、おばは自分の血液を傷病兵の輸血に使い、とうとう歩けなくなり、先に行ってと言ったそうです。木の下で動けなくなり、34歳で亡くなりました。遺体はマニラの海岸に埋め、遺品として帽子と従軍章、遺髪を持ってこられました。胸にはいつも出征した時に写した娘との写真を持っていたそうです。その話を聞いてから間もなく、娘、おばの帰りを待っていた祖父も亡くなりました。次号に続きます。慶城の位置を示した地図があります。提供者より、私の母が書き溜めていた手記です。2003年、鹿児島医療生協核兵器完全禁止と平和を目指す会。 戦争体験文集18号、よくもまあ、生きちゅたもんだ、の原稿と、地元の小学校のふるさと先生で小学生に語った内容です。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号21をご覧ください。